今日は、待望の鈴木敏夫さんが到来です。よろしくお願いします。鈴木さんと私はご存知の方もいるかもしれないんですけど、最初の出会いは2007年になるんですけど、うちの父親の名前のついた賞をプロデューサー賞を受賞した会場で最初に会いまして、であまりに周りに人が多すぎて、おじけづいて、名刺を出して私は立ち去ったっていうのが一番最初のきっかけ でその次が2015年になるんですけれども、風の谷のナウシカを歌舞伎にしたいっていうのをトップコートの当時所属だった尾上菊之助に言われまして、鈴木さんの恵比寿のオフィスのトントンしたっていうのがきっかけで、そこから関わるようになりまして、今日のこの場があります。今日は、鈴木さんとも親交のある第一期生の今井くんに、全てを委ね、柴田さんにはそこで見ててもらうというこういうスタイルで今日はやっていきたいと思います。鈴木さんよろしくお願いいたします。今井くんよろしくお願いします。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は渡辺記念育成財団未来塾特別プログラム2023講義の模様をお送りします。未来塾とは芸能事務所である株式会社トップコートの代表取締役渡辺真由美さんが2017年に渡辺記念育成財団の奨励生のみが参加できるクリエイティブプロデューサーを志す優秀な人材を育成支援すべく立ち上げられました。未来のエンタメビジネスを創造するクリエイティブプロデューサーの育成と新しい時代が求める芸能の探求を通し日本文化の発展に貢献するを熟瀬としています。出演は一般財団法人渡辺記念育成財団理事長の渡辺真由美さん、東宝の今井正大さん、そして鈴木さんです。
ちょっと今日は鈴木さんからまず前半にいろんなお話を伺いつつ、後半は塾生の皆さんとの ある種のディスカッションというか、そんな形で構成させていただいてます。前半のトークテーマというかは結構大きく構えております。題して鈴木敏夫さんからの君たちはどう生きるか。大ヒットおめでとうございます。
ありがとうございます。
もうあれですよね、今フランスでも公開されて、君たちはどう生きるか、
びっくりしましたね。
その売れ行きもすごい良かったと。
今のところね、台湾、韓国、そしてフランスで公開したんですけれど、僕らの予想をはるかに上回って、すごいヒットしてるんですよね。で、例えばフランスなんかはね、それ前の記録って、初日の記録ってポニョだったんですよ、崖の上のポニョ。そしたらこれね、4万6000人、それがね初日の数字、今回なんと22万、5倍近くなんですよね。だからこれは僕らお願いしてるワイルドバンチっていう会社があるんですけれど、そこの方も驚いてるし、で、ね、僕も驚いてんだけれど、本当のこと言うと原因が分かんないんだよね。そうなんです。はい
はい、そんな大ヒットしている君たちはどう生きるかにちょっとかけまして、今回はある種未来塾はエンタメ業界をもっと良くしたいと思っている若者たちの、平たく言うと大掛かりな勉強会のような、ものだと思っております。して、そんなある種、鈴木さんと同じ業界の若者に向けた鈴木さんからの、自分はこう生きた、じゃあ君たちはどうするという、鈴木さんがこれまで仕事の局面局面で大事にされてきたことであったり、ひいてはもし今鈴木さんが今の芸能界で若者だったらどんな選択をするか、どういうふうに生きていくかっていうことをテーマにいろいろ伺えたらなと思ってます。早速なんですけど、まず僕なんかは映画を作りたくてこの業界を選んだというか、この仕事に入りたいと思ってきた人間なんですけれども、鈴木さんってもともとアニメとかってご興味はあったんですか？
なかったです。
はい、全くなく
成り行きでしたね。自分が将来の職業の選択っ って当然あったわけなんですけれど、うん、まあ、僕らの頃それだけいいんじゃないけれど学生運動っていうのがあって政治的に騒いでたんですよね、うん、これで将来何をやるか、うん、って考えてたらあっという間に皆さんどんどん就職をしてって取り残されちゃうんですよ。で取り残されてクラスで3人だけ、うん、あの就職が決まってないのがいたんだけれど、うん、それでもねなんかやる気になれないんですよね。そんな気分、そんな時期があったんですよ、うん、そしたら、まあ、僕はあのアルバイトをしてまして渋谷にね子ども調査研究所っていうのがあって、そこで、まあ、所長の高山さんとねいたんですけれど、そこで僕2年ぐらいねアルバイトしてたんですよ。鈴木君って言われてその高山さんに、原稿を書くの上手だから、はい、そういう仕事やったらって言われてね、で僕ピンとこなかったんですよ。え、どういう仕事なんですかって、うん、いやだから新聞とかって、で出版社、うん、で自分のね想定の中に全くなかったんでちょっと驚いたんですけれどね、うん、そのぐらいね就職に対してなんていうのかなあんまり夢を持ってなかった。でまあ、これは時代のせいもあったと思うんですけれど、それだけじゃない自分の個人に個性もあったんでしょうね。それで知ってるところがあるから、うん、そういうとこ受けてみるかとかね、うん、まあいろいろあったんですけれど、うん、ねえ徳間書店っていう、徳間書店ってご存知ですかね、そこがね募集してて、それで受けてみたらなんか受かっちゃったんですよね。それで始めたっていうのがまあスタートでしたね。僕らの時ってね、これ皆さんに分かるピンとくるかどうか、食べるってことがすごい大事で、働くって言ったら何なのかって言ったら食べるためだった、うん、それ以外の目的はないんですよね、うん、まあ、何でもいいやっていう気分があって、うん、これでアルバイトもやってたんだけれど、うん、実は就職ですら同じだったんですよ、うん、とにかく自分がご飯を食べられるように、うん、要するに働いて給料をもらう、うん、でとりあえず出版社受かる、あ、うん、入ってみる、でも長くやろうなんて最初から思ってないんです、うん、でやってみたら結構長くやることになるんですけれど。
ちなみにこれはまあ事前に伺っていることではあるんですけれども、鈴木さんは就活の時に一度東映の撮影所を受けられているという。
あ、そうだね、
はい、そうですよね、
うん、そう、
実写映画にはご興味はやっぱりあった、うん、
というのが、うん、映画はね学生って暇じゃないですか。で僕らの時特に暇だったんですよ。だから映画いっぱい見てたから、うん、そしたら東映の映画をよく見てたんでね、うん、東映って名前聞いて受けようと思ったんですよね。うん、それだけが動機、うんうん、で行ってみたらね実は映画の募集じゃなかったって。
あ、そうだったんですか。
俺ね東映のね、まあ、今もあるかどうか僕分かりませんけれど、うん、葬儀東映がね、うん、冠婚葬祭の死ぬの方、そちらの会社があったんですよ、
葬儀屋さん、
うん、でそれを知らなくて僕受けに行ったんですよ。で、はい、面接で喋ってたらね、はい、お前そういうのに向いてないよって言われたね。それで映画の方やってみるかって言われて、うん、で正式、まあ、僕らの時代映画ってすごい不況だったから、うん、映画のところはもう募集してないんだけどね、うん、もしよかったら紹介しようかって言われたのがありましたね、
うんうんうん、それは実際に受けられたんですか。
いや、それはすぐ紹介するって言うんですよ、はい、その代わりその面接の場でね、その葬儀屋の話してるはずがね、いつの間にかその撮影所行くといくらになるんですかとかね、またお金の話してて、そしたらすごい安くて、そしたらねバイトだから安いに決まってんだろうとか言われて、うん、でそうこうしてるうちにどうしようかなと思ってたら、うん、徳間書店の募集があったんでそちらを受けたら受かっちゃったと。うん、だからそれもね長くやるつもりじゃなかったんです。だから今の皆さんはちょっと違うのかもしれないけれど、いろいろやってるうちにね自分に合った仕事があるんじゃないかって実は思って生きてきたし、まあ参考までに申し上げるとね、僕いまだにその気分が抜けないんですよ。僕はね皆さん多分知ってる人が多いと思うんですけれど、プロデューサーっていう仕事をやってるんですけれどね、自分に合ってるんだろうかっていうのは未だに実はね思ってて、本当はもっと自分に合った仕事があるんじゃないかなってどっかでね求めてるんですよね。
ある種まあ別の仕事とかも考えられたことは具体的にあるんですか。そのこういう仕事してみたいなとか。
とりあえずね石の上にも3年って、うん、だから僕ねこの出版社の仕事っていうのをね3年で覚えようと思ったんです。 俺ね3年間で覚えられるだけ覚えればあとそれで食っていける、だから3年後にはやめようって考えました。うーん、本当にそう考えたよ。
でも実際は3年以上いらっしゃいましたもんね。
あの長いしてみたら結構面白いところだったんですよね、そこの会社が。それが原因ですね。まあ僕の場合はね、まあ改めて言うと、あのちっちゃい会社だったんで、徳間書店っていうのはね、うん、でそれで言うとね、入ってみてよかったのは、入ったばっかりなのにね、自由にいろんなことができたんですよ、うん、あ大きい会社だったら絶対できないようなこと、うんうん、それはありましたね。一人で何でもやるんですよ、うんうんうん、でまあそれ具体例出すとね、一番上がりやすいんだけれど、うん、本当に何でもできましたね。いやだからその辺はね、最初は何しろ雑誌の記者として、僕週刊誌の記者やってたんです。
朝日芸能でした。
そうですね。でそこから月刊誌の編集者とかでいろいろやってたんだけれど、まあアニメーション雑誌のその編集者っていうのをやる、はい、
アニメージュ、
そうで、さっきの自由にできるっていうのがね、そういうちっちゃな会社でね、どこ行くか分かんないような会社だったんですよ。だから映画作ることができたんです、ナウシカ。
あの今回まさにそこは一番あの特に伺いたいなと思っていたところで、
はい、どうぞ。
やっぱりナウシカを、まあ、ある種、当時鈴木さんは、アニメージュの編集者ですよね。まだおそらく編集長になっていない時だと思うんですけれども、編集者として、まあ、あの宮崎さんと出会われて、で、まあ、あのナウシカという雑誌が、あ、すみません、ナウシカという漫画が、アニメージュに連載されているという状況の中で、それを映画にしようというのはものすごく飛躍しているようにも感じるんですけれども、そのあたりはどういう、
運が良かったんですよ、
はい、
いやこれどういうことかっていうとね、まあそもそもアニメーションの情報誌だったんです、うん、そうテレビでこういうのやってるとか映画でこういうの始まるとかね、うん、でそれが主体の雑誌だったんだけれど、うん、ね、ある程度売れれば何やったっていいだろうって僕はそう考えてたんで、うん、でそれで言うとね、僕らの頃これ言ってもピンとこないかもしれないけれど、まあ人気番組を、人気作品を追いかける、そうすればある程度雑誌ってのは売れるわけですよ。で当時で言うと宇宙戦艦ヤマトっていうのがあってね、これがものすごい人気あったんですよ。でそれさえ追いかけてれば雑誌はそこそこ売れるんですよ。ところがやってるとつまんなくなるんですよね。ね、売れることは分かってても、分かっててやるってつまんないでしょ。なんかね、違うことを知りたいじゃないですか。やってるうちにね、ガンダムってのが出てきて、でこれがね、富野義行って、まあ僕は未だに親しんで悪口言いませんけれど知ってる人もいるかもしれないですよね。でまあこの人のやつをねやったり、それから銀河鉄道999っていう、でそういうのがね出てきて、のすごいアニメブームっていうのになったんですよ。でやってたらね、なんかね雑誌が売れるでしょ、うん、つまんなくなってきたんですよねほんでね、どっかにあったんですよ、なんか面白いことないかなと思って、うん、そう若いでしょ、
はい、
若いからついね考えちゃったんですよ。ガンダムと今の
銀河鉄道
999、うん、そういうのやってればさ、ちゃんと雑誌は売れるのよ、うん、やめてみたらどうなるかなと思ったんです。宣伝しないっていうのと同じなんですよ。
ああ、そこにつながるわけですね。
そう、はい、で僕ね、なんかねやれば売れるでしょ、うん、それが嫌だったの、なんか嫌だったの、当たり前のことをやるみたいで。でやってみたのがね、誰も知らない、当時誰も知らないですよ、宮崎駿の大特集。これね180ページの雑誌でね、なんと42ページの宮崎駿特集ですよ。誰も知らないでしょ、うん、売れるわけがないんですよ、うん、確信犯でやったの、
売れなくていいと。
そう、ワクワクしたんですよ、ドキドキしたんですよ。でもそれがなんかね大事だったような気がする。いやだってね、やりたかったんだもん。で売れなくなることは分かってたんです。で、ね、だって買え、ね、だって本が売れて誰が喜ぶんですか。それこそさっき話した、ね、会社の社長だけでしょ、うん、なんでそんなことに協力しなきゃいけないんですか。僕は本当にそう思ったんですよ。もっと自分のために働いてほしい、うん、これは本当に考えたんです。でやってみたらね、案の定本当に売れないんですよね もう本当に自分でねどうしようかと思ったぐらいっていうのが、まあ、売れないことは分かってた。でも自分の想定してた数字をはるかに上回って売れないんですよ。
あ
だからね、まあ、その時の僕の勉強になったこと、二度とこういうことはしない二度とこういうことはしないと言いながら、はい、また宣伝しないとかね、うん、やっちゃうっていうのは多分僕なんでしょうけれど、それは自分なんですよね多分。なんかねみんながね期待してることをやるのが嫌なんですよ。で、うん、宮崎駿特集やりました、うん、でも僕はねいろんなものを失ったけど、それによって本は売れないし会社での信頼も失うし、ただし、うん、一個だけ手に入れたものがあるんです。何か宮崎駿の信頼なんですよ、うん、これは手に入れましたね、うん、カリオストロにしろ、
はい、
この映画って今でこそ名作になってますけれど、封切った当時は全くお客さん来なかったんです。本当に来なかったんですよ。もう死ぬほどお客さん来ないんですよ。これで赤字はねすごい赤字なんです。宮崎駿はね僕にねちょっと話があるって、何かなと思ったらね、映画ダメだったっつって、うんうんうん、どうしたんですかって言ったら、もうねアニメから足を洗うって。えなんでって言ったら、いやだってお客さん来ないもんって言うから、うん、そうかと思ってねうん、うん、でまあそういうことだなってことは分かったんですけれど、でこれからどうするのって聞いたら、うん、そこなんだよ鈴木さんって、ね、相談乗ってよって言われて、うん、相談って言って、何の相談ですかって言った、俺さって言うから、女房子供一家4人いるんだと、うん、どうやって食っていくかの相談だよってこれね真面目にそうなんだよ。でその時宮崎駿は38歳、ね、働き盛り本来なら、で自分としては面白い映画作ったんでそれがヒットしてれば何の問題もなかった、うん、ところがお客さんが来なかったことによって、うん、彼は大変な窮地に立たされたんです、うん、で僕聞いてみたんですよね参考までに、何かやりたいことあるんですかって、うん、そしたらねその時、まあ、これよく覚えてるんですけどね、絵本をやりたいって言ったんですよ。で僕ね、まあ、僕まあ その時はもう出版社入ってだいぶ経ってるでしょ、うん、絵本ですかって、絵本って言うから食えないですよって言ったのさ、辛そうな顔するんだよねダメって言うからね、ダメですよそんな誰も宮崎駿なんて知らないですからねって、うん、それで絵本書いたって誰が買ってくれるんですかって、うん、じゃあどうしたらいいのって言うから、でもその時ね僕本当に困ったんだけど苦し紛れに行ったんですよ、漫画はどうですかねって、漫画って、そしたら漫画は書いたことはね昔あったらしいんで、うん、なんか漫画描いたことあるって言ってましたよねって言ったら、うんって、でも漫画って難しいじゃんって言うから、うん、それは難しいですよって、うん、でもどこでやるのって言うから、僕の雑誌でやりましょうって言ったらね、彼がね 何描けばいいのって言うから、ね、それは大変ですよね何描いて、でその場でしょ、でだって絵本描きたいって言ったら否定されて、うん、であやぐなあてねえ、うん、漫画描きましょうって、でも書くのはいいけど何書いたらいいのって、書くって言ったっていろいろあるわけだから、うん、で何書けばいいのって言われてね、人間ってのは苦し紛れに何か言うんですよ、うん、タイガードラマって言っちゃったんです僕、
タイガードラマ
大きなドラマやりましょうって、うん、でなんでって言うからね、いやまあね、これも古い話で申し訳ない、当時ね一番ヒットしてた漫画が足立満っていう人のタッチ、あ知ってる人いるんだ、そうするとねこれどういう漫画かっていうかとね、当時ラブコメって言われてね、非常に日常的なね、なんて言うんだろう、そういう漫画、はい、でこれが大人気だったんです、うん、だからラブコメの逆をやればいいんですよって、だってみんなラブコメやってんだからね、うん、これもねみんなやってることの逆やった方が大体目立つんだからって、うん、そしたら例えば何書くのよって言うからね、僕そんな確信があったわけじゃないですよ、確信があったわけじゃないんだけれど、つい口を滑らしたのはね、ギリシャ神話って言ったんですよ、うん、なんか知ってたわけじゃないんですよ、そんなに真面目に読んでたわけでもない、ギリシャ神話って言ったんですよそしたら宮崎駿がねナウシカって言ったんですよ、いいですか、僕が言ったのはね大河ドラマ、うん、でみんなラブコメで 日常的な話ばっかりやってるから大きな話をやろう、うん、で僕が言ったのは、ね、ギリシャ人は、うん、って言ったらナウシカって、知らないわけ、え、何なんすかそれって、いやギリシャ電話に出てくるよって言うんですよ。で、うん、えっと思ったんです、やばいなと思って、うん、だから俺知らないんだもんね、
はいはい、
で聞いてみたらね結構面白そうなのよ。それが今のナウシカなの。これでそれをやろうってことになるわけ。
もう最初からあのストーリーを、
そう、
宮崎さんも、
そう、その場で、その場で考えたの。
あ、その場で、
その場で。でこれ今の分かります、うん、これ時間にするとね20分ぐらいなのよ、15分か20分、それによって彼の運命が決まった瞬間なんですよ。
かっこいい。
いや、苦しいまですよ、うん、だから彼はね、だって結局ね、うん、そのナウシカをやることになったでしょ、うん、でも最初の問題ってのは解決できてないわけですよ、うん、最初の問題とは何か、
アニメの業界から
もうやめるわけでしょ、うん、食えるかなって、うん、一番最初の言ったでしょ、食えるか食えないかなって。一家四人で彼が聞いてきたのが一枚いくらって言うんですよ、うん、で僕ね、うん、そうっすねって言って何か言わなきゃいけないんで、うん、その場でね、うん、1万円って言ったんですよ。1万円って、えっ、ー、って言うわけ。1万1万円って食えないよ鈴木さんそれじゃあって。だってさって、あの漫画って見たことね結構いますよね。あれ 1日に書くのにね1枚書けないんですよ、うん、ともするとね3日で2枚ぐらい、そしたらね24ページ書くの大変なわけで、当時だって24枚でしょ、そう1万円かけると24万、うん、それで生活できるか、うん、で宮崎駿が僕にね、生活できないよって、もう少しなんとかならないのって、うん、で僕ねダメって言ったんですよ。で当時これもうね言いますけれど、僕その前にある時漫画の編集者もやったことがあって、当時新人はね、うん、1枚3000円だった。そのことを話して、それに比べたら3倍以上ですよって、だからすごい張り込んでんだから皆さん真面目に聞いてくれって言ってね、24万円でね家族を養う、それをちゃんとやってほしいって、分かったって言ってこれがスタート。
ちなみに当時そのアニメージュで漫画を連載するっていうのは結構前例があったことなんですか？
あったんだけれど、ほんの隅っこの方でやってたの。
それをまさに1ヶ月で24ページとかやるっていうのはなかなかないことです、
ね、まあ普通で言うとないよね。でも自分がやってた雑誌だから、はい、どういうふうにでもできるわけよ、うん、で自分の範囲でできるじゃない、
はい、
しかも検討はいらないのよ、その場で決めたら終わりなんだから。だからまあとにかくまず書いてくれと。ほんでね、うん、この本が売れればね、うん、何枚か書いて、うん、そうすれば彼だって幸せに暮らせる。それが根本だったの。
まあ少なくともその時には宮崎さんの才能にある種鈴木さんはまあ気づき、この人にまあアニメージュの紙面であったりを割こうという。
そんなこと考えないよ。だって生活に困ってるって言うんだから、それをとりあえず何とかしなきゃいけないわけでしょ。でも漫画でも書けばね、多少はね、ね、生活の足しになるじゃない。そのぐらいしか考えないのよ。
でもそれは
この人に才能がある、はい、だから頑張ろうってやってたら、うん、なかなかね、うん、いい才能と出会えないよ。このねどうにもならんやつを、ね、このどうにもならんやつを食えるようにしようって考えると、はい、なんか出てくるのよ、う
ん、じゃあ本当に宮崎さんとの出会いというかある種の 共同作業は偶然といえば偶然だった。
ほとんどそうだよ。でしかもさ、いやもしあるとしたらね、うん、カリオストロの城が失敗したじゃない、
はい、
工業的にも、うん、作品としても評価されなかった、うん、そしたら何が起きたか、うん、それまで彼を支持してた、うん、周辺にいる人、うん、全員が消えちゃったんですよ、うんうんうん、誰も残ってないの、うんうん、でハッと気が付いたらね残ってて俺一人なの、うん、でこれはねじゃあ僕がその彼の才能に気づいてそれで残ってたのか、うん、でさっきの話で分かるでしょ、うん、そんなこと考えてしないんですよ。ああ俺しかいないしょうがないよなっていうこんな気分。 だからとにかく彼を食えるようにするっていうことが俺のテーマなの。
渡辺記念育成財団未来塾特別プログラム2023講義の模様いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。